ラジオ、
今日は京都で行われています、現代文化レクチャークワイアリークルーズの五十嵐先生のレクチャー後、の、に収録しています。参加しているのはラットの川勝と、
ラットの榊原です。
はい、じゃあ、僕の講義でも、影響を与えた著作の話をしたので、今回2人に、建築論ですかね、
建築論ですね、
なんか記憶に残るの本を紹介してくださいということで、持ってきてもらいました。どちらから？
じゃあ、はい、はい、ここからちょっと何冊か持ってきたんですけど、一応一つは建築論って言っていいか分かんないんですけど、吉武さんの言葉と建築という本です。これはすごい歴史的な建築論を1章から15章までってこう、紹介してくれている本で、かなり膨大なその歴史的な建築論があると思うんですけど、それをかなり分かりやすく、的確にまとめてくださっている本で、これ一冊読んで、その大体そのざっく建築の、歴史、建築論の歴史が分かるかなっていうふうに思っています。すごい勉強になる本だと思ったので、これとや
つもうちょっと説明をしないといけないような勉強になるだけなら、どんな本にも言えるので、具体的には どういうところがどう面白いとか、どうやってるかという
、面白いところは、いろんな建築論を比較、また相対的に見ることができるという点がすごい優れているのかなというふうに思います。近代の、コルビジェとかが書いた本とかであれば、彼一人の、思想なりというのがあると思うんですけども、この本の中には、ギリシャから始まって、例えばカントだとか、ヘーゲルというのが、芸術と建築どう捉えていたかとか、ベルフリンとか、美学的な、側面から、その歴史的に建築っていうのを、論じていたか、あとはそのあるのは、日本的な枠組みというものも、ちゃんと取り入れられていて、地理的にも時間的にも、さまざまな建築論っていうのを、俯瞰することができるという点が非常に魅力的なところではないかというふうに思います。最後の方には近代建築、まで取り上げられて、いますし、場所論の話とか、あと原博さんの、近視空間論なども取り上げられています。
じゃあちょっと付け加える、この本についてはもう少し言った方がいい。土井義武さんは西洋の建築史をやっている人で、フランスに長く留学して、ブザールで学んで、アカデミーの研究なんかもやってるんですが、まず90年代の前半ぐらいに大体おおむね書かれたと記憶してますが、特に GA ジャパンで集中的に連載していたものが、この本の中核を成していて、で、それ以外に書いたものもいくつか、入り込んでいますが、基本的には GA ジャパンで書いたものがメインです。ですごい特徴的なのは、メタ批評って多分本人もどこかで書いていると思うし、元の連載はその言葉を使ったような記憶があると思いますが、要するに批評の批評、歴史の歴史みたいな感じで、何か、すでにある、ヘーゲルでもいいし、ベルフリンでもいいし、さまざまな議論をまたメタ視点に、上の視点に立って比較したり、並べたり再度読み解くというようなことをやっているのが、この本の特徴で、時代背景を考えると、これが出るしばらく、ちょっと前ぐらいに、 日本建築士の中谷さんも、彼の修士論文がベースになって明治国学建築家っていうのを出していて、それも、まあ、ある種のメタ批評ですよね。日本の近代の建築の言説を、再度こう関係がどうなってるかっていうのを読み解くというのをやっていて、で時代背景から言うと、まあ、おそらく土井さんは例えば、デイビッド・ワトキンという建築の歴史家がいるんですけども、彼がやってることにすごい関心があってですね、これはまあ翻訳でもすでに鹿島出版会で、一冊モラリティと建築、あと、もう一冊、まあ、建築の歴史の歴史みたいな本が翻訳出てるんですけども、ワトキンがやっぱりこう、まあ、歴史家でもあるんだけども、やっぱりメタ批評的な、つまりさまざまな 論の論ですよね。建築に関する論ではなくて、建築論をいくつか並べることによってそこからこう読み解くというのを、まあ、デイビッド・ワトキンがやっていて、まあ、土井さんなんかはやっぱりそういったことに多分すごい関心があって、それをやっているのが狙いの一つだし、あともう一つ時代背景でいうと、まあ、中谷さんの方なんかは例えば、カラダニ・コウジンが、まあ、80年代やっぱり学生だった人にはものすごい影響力があって、今の学生にはちょっとどれぐらいあるかよく分かりませんが、カラダニ・コウジンさんがさまざまな、まあ、概念を、近代に出てきた概念をこう再度どういう制度の中で出てきたかって読み解いたりとかっていう、まあ、作業やっていくのをやっぱり中谷さんは日本建築史のジャンルの中でも試みたかったんだろうなと思うし、実際僕も当時メタ批評やりたかったのよく覚えていて、それはまあ同じ時代の雰囲気を吸っているので、そういうことをやりたくなる気持ちはすごくわかるし、実際僕もこういうのやりたかったんですが、彼らが先に逆にやってしまったのでもうできないなと思ったのはすごく覚えているというか、まあ、だからメタ批評でやって D 論も書きたいと思ったんですが、すでにこういう作業が出ていて、その後にまたやるのもなかなか難しいので、とすれば、言葉と建築を違うレベルでやるのが宗教だろうなということで、新宗教のことをやったんで、実はまあ僕にとってはそういう意味があるというか、こういうことを先にやられているので同じことをやってもまあどうかなというのをすごく感じた本です。じゃあ、あと一冊だけ、じゃあ
もう一冊持ってきたんですけど、エルヴィン・ビライさんって、A&U の編集にも関わられている方なんですけど、今は、シンガポールかどっかの大学の先生さん。
いや、やばい、シンガポールでいいんだよね。
シンガポール
地元でいいんだっけ、地元なんだっけ。じゃあフィリピン、
フィリピンが地元で、もともと東大の卒業制作を最初に研究された方なんですけども、まあ、その人が書かれた、素材の美学という、まあ、そんなに内容的には熱くないんですが、これはビライ先生、ビライさんが、まあ、12冊の本を挙げて、そこから、まあ、どう建築を考えていくか、まあ、どう、まあ、見ていくかっていう、そのきっかけになるような、文章を、まあ、少しずつ集めてくださっているものですね。で、まあ、最初にも書いてあるんですけども、まあ、一応学生向けに書かれているので、そんなに難しいことを書いているわけではなく、非常に、美しい文章で、その建築を感じることとか、その、まあ、建築を体験することの、まあ、純粋な喜びみたいなものとか、その、まあ、その、まあ、学び始めるにとってどういうことを、見ていけばいいかっていうことを書いてくださっています、まあ、内容としては、まあ、コールハスの桜のニューヨークや、あとヘルツォーク&ムーロンの、公演のテキストや、あとはヨゼフ・ボイスとかアーティストのいろんな言葉があって、建築や空間を考える上でのまあ、最初のきっかけになるものが、ぎゅっと凝縮されて込められている本かなと思います。
これ授業で使ったんですか？
授業で使ってるわけではないですが、 で日本この本出されてすぐもう、もともといた大学にはからは来られなくなったんで、
あのなんでタイトルが素材の美学なんですか。例えば普通に考えると、まあ、ルムコーラスの桜のニューヨークはなんか素材の美学というタイトルと違う感じがするんですけど、なんでですか。
まあ、正確にはわからないですが、この時期ヘルツォークとか の、うん、イメージが、まあ、ちょうどそのヘルツォーク&ムーロンの特集号をやられていた時期と多分こう、まあ、被っているというのはあると思うんですけれども、
まあ、ヘルツォークは入ってくる。それはいまいち完全には読み解けてないですね。
まあ、そこ
に
は
あります
。はい。
じゃあ、いいですよ。じゃあ、榊原さん。
榊原さん。
はい。何でしょう。
はい。僕が持ってきたのは、巨匠ミースの遺産という、あの、山本学士さんと稲葉武さんのお二人が書かれた、はい、一冊です。あの僕はあの学生の頃にですね、卒業論文でミースについてちょっと書いたんですけれども、その時に日本語で読めるミースの論文をある程度全部読んで、その中で一番体系的にまとめているなと思って、あと、まあ、あの軽く衝撃を受けた本なんですけれども、あのこの本は山本学士さんが1953年ぐらいにあのミース・ファンデルローエっていうモノグラフを書かれていて、それ の、 あの書き直しプラス、稲葉さんによる第3章が付け加えられて1970年ぐらいにあの出た一冊なんですけれども、あの山本学士さん、広報史家、要するにあのエンジニア寄りの方で、東京大学の工学部を出られた後にあの芸大東京芸大に移られる、ちょっとあの東京芸大では異端児とあの呼ばれていたような先生なんですけれども、さすが広報史家だなというふうに思わせられる記述が随所に見られていて、当時おそらく1953年から70年の間にかけてはミースを来賛するような言説っていうのがすごく多かった、まあ、60年代後半からは割と、モダニズム批判みたいなものが多く出てくるんですけれども、あのそのそれ以前にというか、それ以前に既にミースのその挫折というか、ミースの陥ったアポリアみたいなものをうまくつかみ出して書き出してくれている、平易に書き出してくれているとはなかなか言いづらい、割と専門的なあの言説内容なので、あの素人で僕はあの文系だったので、あのその頃読むにはかなり辛かったんですけれども、まあ、具体的に、あ、すいません、なんか喋りすぎ
て、大丈夫、あの、あ、文系ってどういうこと。
あの文系 の、 あの芸術学科に在籍していたので、
うん、あ、建築学科ではなくて、
建築学科ではなくて、
そう、芸術学をやる、
芸術学、はい、あの美学専攻だったので、うん、あの 割と広報とかそういうところにはあまり馴染みがなかったんですけども、あの山本先生の建築観というのが大体、あ、ちょっと間違ってるかもしれないんですけれども、あの社会的な、要請だとかニーズ、あとは機能みたいなものと技術っていうものが相互に影響を与えながら建築っていうのは発展していくものだっていうような、建築史観を、持たれていて、で割とエンジニアであるっていうところがそのミースっていうのを理論的な、レベルだけで、深刻化してしまうのではなくて、具体的には、まあ、ミースが普遍的空間っていうことを言っていた時に、普遍的空間って言ってみんなミースの真似をしているけれども、でもミースの具体的な作品を個別に見ていくと結構ディティールのレベルで無理してるところとかあって、案外普遍的っていうかミースの個性っていうのがかなり出てるんだよねっていうような感じの論をその巨匠ミースの遺産で書かれていて、で僕はそのあの工法というかエンジニアリングのレベルでこれだけそのミースっていう人を分析する言説が書き得るんだっていうところに衝撃を受けて、いまだにそのいまだにというか、まあ、現在的にも結構 あのアクチュアリティを見出せるような言説なのではないかなということで、かなりあの印象に残っています。
八塚一さんが書いてるミスの論とはどうなんですか。僕こっちの方は読んでないんですけど、八塚さんのは、まあ広報とは言わないけど、その割とこう物に即して、なんかミスの書いてるのあるよね。
そうですね。
それと比較してどうですか。
あの八塚はじめさんの論では、うん、僕あのミスのバルセロナパビリオンの論を卒論で書いていたんですが、うん、あの巨匠ミスの遺産では割とさっくりと、うん、あのまあ、あの流すとまでは言わないんですけど、うん、割とページ数も少なく割かれているんですが、八塚はじめさんの文献ではそのバルセロナパビリオンの項は、うん、あの今までで存在している、バルセロナパビリオンの5枚の図面、うん、でその5枚の図面どれもあの柱の数が微妙に違っていたり、あと池の数がちょっと違っていたり、うん、あのゲオルグ・コルベの、朝、うん、なんかいろいろ名前がある女性の彫刻像なんですけど、あれがなんか2体になっていたりっていろいろ変化がその5枚の図面の中であの起こっているんですが、その5枚の図面、あとは後方86年でしたか、あのレプリカが作られた時代、
再現されたんですね。
はい、あの時にあの関わったイグナシ・デ・ソラ・モラレスの文献なども紐解きながら、まああのこの巨匠ミスノイさんが出た時が70年代だったので、うん、全然そのバルセロナパビリオンの確率みたいなところには行ってないんですが、うん、その八塚さんの文献ではそういうあの工法というレベルよりも、うん、ある程度こう残された図面だとか、うん、あとまあ実際にルビオだとか、うん、関わった人たちの言説みたいなものをこう緻密に読み解きながら、うん、あのまあその稲葉さん、あ山本さん稲葉さんのその本も参照にされていると思うんですが、そういうところをあのかなり、成功に分析されてるなっていうところがあの個人的に感じた違いですね。
まあ、山本学士さんを選ぶなかなか渋いというか、東京芸大の学生ですら山本学士を知らない時代になって恐ろしい時代になっていて、確かにあの歴史とね、あの広報と両方、まあ、構造的なことも抑えられる、かなり貴重 な, なんだろうな 評論というもできる人ですよね。出したというか、
う
ん、結構もうちょっとね長く活躍してもらいたかったなと思う。稲葉武さんこれは、
はい、
まあ、なんとなく弟子筋なんだろうけど芸大 で,
そうです、
ね、まあ、どうなんですか。
稲葉さんの論はおそらく山本さんと、うん、前書きでも書かれているんですけど、うん、山本さんと稲葉さんのそのミースの論が割と通ずるところがあって、うん、で教え子だった稲葉さんを、まあ、口説いて一緒に書いてみませんかっていうふうに、ん、そういういきさつを持って書かれたのがこの本らしくて、で、まあ、
なんかでも3章パラパラっと見ると、
はい、
そんな広報の話はなくて、
な
ね、誰々がこう言ってるとかってちょっと違う切り口になってるのが、
そうですね、割とそうですね、言説分析
ミスの評価について、
はい、
まあ、それはさっきじゃないけどメタ批評じゃないけど、ミスについてこの人はこう言ってる、こういう評判だったとかっていうことをなんかまとめてるようにも見えるけど、
そうですね、割とあの僕個人に感じたことは、うん、あの山本さんが割と建築っていうジャンルで、うん、あの自律的なというと語弊があると思うんですが、建築の枠内で、うん、言説を固めているのに対して、うん、稲葉さんっていうのは割と他のジャンルから言説を引きながら、うん、それをこう相対化しつつ、うん、ミスも相対化するっていうような感じ の, あの話になっているんじゃないかなと思います。なのであの一冊で二度おいしいというか、割とあの稲葉さんの論もすごく刺激的なものですので、実際言葉遣いもかなり強いというか、なのですごくあの異なった味わいができるなっていうのが。
ちなみに最後に一つだけ中間聞くけど、はい、田中潤のミス論はどうでしたか。
田中潤さんのミス論はお手上げでした。
お手上げっていうのは何、その文章が難しすぎるってこと。
文章が難し
すぎる、トリッキーすぎるというか、レトリカルでってこと。
というかすごくダイナミックというか、うん、あの田中潤さんの言説って、うん、あのどう転んでいくのか全くわからないところがあって、うんうんうん、でそういう言説自体に本当にこう、うん、慣れ親しんだことがないというか、いまだにやはり田中潤さんはワンアンドオンリーな書き手だなっていうふうに、うん、あの感じるところなので、 そこをまあ知らずに挑戦してしまったのがちょっとまずかったというのはあるんですが、ただ、
はい、あ、はい、あ、じゃあ最後どうぞ、せっかくなんで生きてください。
あ、いや、あの個人的に一番この本の中で好きなのが、あの63ページの写真がチューゲットハット展の写真なんですけれども、あの1枚反転して、あの掲載されてしまっていて、でなんかミースの建物を反転してもなん
か、ね、上下
そうです、はい、上下逆になっていて、あの椅子が天井にへばりついてるみたいな、あの感じで、ミースの空間って確かにひっくり返してもなんとなく家具がないと分かんないよなっていうところで、あのなんとなく、あの、まあ、だからどうなったっていうわけではないんですが、なんとなくそのミースの空間みたいなものを考えるのに一つ の、 あの手引きみたいなものに計らずもなってくれた。
まあ、上下反転するってのはロランバルトも日本にわずかに滞在した時に、日本の家屋っていうか日本の建築は写真で上下逆さまにしてもあの問題がないということをカッパしてましたよね、ミスもね、あ、ミスじゃない、ロランバルトも、ええ、はい、じゃあそんなところでいいですかね。はい、じゃあ今日はありがとうございました。